始まりました。映画の話したすぎラジオ第161回になります。この番組は大阪の南森町にあるイベント型カフェバー週刊曲がりにて映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今回も前田さんお休みですので3人で収録していきたいと思います。ではメンバーの近況、マリオンさんからお願いできますか。
そうですね、お題映画以外だと劇場で秒速5センチメートルと琴ノ葉の庭を見に行きました。はい、今ちょうど秒速5センチメートルはあれですよね、全国的にリバイバルというか、まあリバイバルやってるかなと思うんですけど、で塚口さんさん劇場で星を追う子供とあと、琴ノ葉の庭がやってたので、あ、見に行こうと思って、ちょっと琴ノ葉の庭だけだったんですけど、プラスで見たの。はい。まあ、それをちょっと見に行きました。
うん、うん。
そうですね。まあ、秒速は、ラジオでいっぱい喋りましたしね。もういいかっていう感じがしますけど、まあ、やっぱりいつ見てもね、いやー、たまんねえわっていう感じですよね。本当に。うん。とても、あれ、ね、見ると元気が出ますね、僕はね。はい。あれを見ると。なんか、
うん、違う領域に行ってる感じがする
で、そうなんですか。いや、僕なんかどっちかっていうとこう落ち込んだ時はすごいなんか暗い曲とか映画を見て逆にテンションを上げる人なんですけど、なんかそういう感じのこうものに近いような気がするんですけどね、僕はにとっての秒速って。
なるほど。はいはい、
そうそう。だし、やっぱ最後はやっぱすごく明るく前向きに進んでいって終わってますから、やっぱあれはすごくハッピーエンドだなというか、はい、ビターですけど、はい。だなっていうのを改めて思いましたね。はい。
そうですね。あれはハッピーエンドだっていう話しましたからね。
そう。
うん。
あそこで踏切の向こう側に行かなかったから良かったんだっていう話を多分演したはずなので、
うん、
はい。
してましたね。
はい。で、そうですね。琴ノ葉の庭は、そっか。一回も結局取り上げてないんですよね、はい、結局ね。そう、
うん。実は収録したけど、何らかの事情で載せなかったんですよね、配信に。
そう。なので、まあ確かにね、初めてある意味じっくり話す機会ではあるんですけど。
はい。
いや、でもなんか、まあ時間的に言うとやっぱ42分ぐらいの作品なので、はい、なんかね、ちょっとね、駆け足だなって今思うとちょっと思うとこは結構あるんですけど、なんかそれでもやっぱり、いやー、たまんないんですよね、あの繊細なところっていうか。うんうん、こう誰にもちょっと打ち明けられないようなちょっとしたこう不安とかみたいな部分がこうあの新宿御苑のあざみ屋でちょっと共鳴し合うみたいなのがね、すごくねいいんですよねっていう、うん、そう、本当にあそこでこう人生の前宿りじゃないですけど、まあ、歩く練習をしてたっていうねセリフもありますけど、なんか本当二人にとってそういう場所だったし、そういうかけがえのない時間があそこには流れていて、なんかねそういう話がね僕はすごく好きなので、ちょっとやっぱね見ていてねおいおいとね泣いてしまいましたね、相変わらず。はい、うん、はい、もう何回も見てるんですけどね、はい、うん、やっぱ素晴らしいなというふうにちょっと思いました。はい。
琴ノ葉の庭は僕が見てる新海誠作品の範囲の中で一番甘美な作品だなと思ってて、うん、なんかこう、うん、ちょっと引きつけられる何かがあるなと思ってて、ちょっとその引きつけられる何か僕は怖いんですけど、
まあ、そうですね。うん。確かに、甘美っていうワードが本当にふさわしいなっていうか、なんて言うんですかね。雪の先生の足の型を取るシーンとか、ちょっともう、なんか、エロいぞっていうか、なんだこれはみたいなね、ふうに思いますね。なんかちょっと、隠せてないぞっていう感じがすごいしますけどね、うん、なんか、うん。いや、なんかね、そういうちょっとね、危うさも含めながらも、うんうん、でもやっぱちょっと僕のやっぱ繊細な部分というか、繊細な話をこう、なんて言うんだろうな。うん、やっぱ人との距離感が、あそこでこう、一気に徐々に詰まっていく感じというか、ああいう瞬間にちょっとまあ僕はやられてしまうなっていうのはやっぱありますね。
はい。うんうんうん。はい。そんな感じですかね。
今週はこんな感じです。はい。
はい、では、大井さんいかがされてました？
今週は劇場でですね、ちょうど今週末に、仙台のシネラビータって劇場があるんですけど、
うん、
僕が大学の学生時代に通ってた劇場なんですけど、それが閉まっちゃうということで、
うん。
はい。
そこに出向いて、さよならだけを言いに一本映画を見てきました。
うんうん、
で、見た映画がちょっと舞台挨拶があったんですけど、青春ジャック、止められるか俺たちを2という映画を、うんうん、
はいはいはい、
見てきました。これ、前作止められるか俺たちをもあるんですけど、ご存知だったりします？
あ、見てます。はい。
僕見逃してますね。はい、
ああ、なるほど。 あの、前作のまあ、ほんと後日談的な話でもあるっていうか、まあ時代的にもその後の話なんですけど、後のまあ、若松プロの話になってくるんですけど、うん、監督の井上純一さん、
うん、
まあ、脚本家とかもやられてて、確か福田村事件とかの脚本にも携わられてた方なんですけど、
うんうんうん、
あの、この方の、若松プロに入ってからの悪戦苦闘の日々っていうのが、出てくる、まあ、見られるっていうのがこの映画の、まあ、一本の筋になります、
うんうん、
でちょっとそれ見てて桐島部活辞めるっての、はい、主人公がもし映画業界に入ったとしたらこうなったかもしれないなっていう未来をちょっと見た気がして、
うんうん、
山口さん以前その彼は映画をやらなかったのではっていう話をされたと思うんですよね、
はいはい、
で、まあ、井上監督その後まあ一度若松プロを離れて監督業を諦めてるんですよ、
うんうんうん
っていう時期があって、で、なぜそこに至ってしまったかっていうのも映画を見ていくとこう分かるというか、
うん、
ああ、なるほど、こういう苦悩があったのかっていうのが見て取れるっていう、
うん、
その自分の中に表現すべきものがないというか、表現したいんだけどそのものの空虚さにこうおじけづいてしまうというか、
うんうん、
そのなんか若者なりの苦悩みたいなものがすごい真摯に描かれていて、まあ本人の実体験でもあると思うので、
うんうん、
そこはまずすごく良かったですね。で、あの、追加で、この映画もう一個軸があって、シネマスコーレっていう名古屋にある名画座があるんですけど、
うんうんうん、
これの立ち上げの話も同時進行で動くんですよ。
ほう
ほう。
あの、若松監督がそこに劇場を作って自分の映画を流すっていうのを一時期やってたらしいんですけど。
うんうん、
ほう。
で、そこの支配人の木又さんって方を演じられてるのが東出さんなんですね。
ははは。
そう。そこもちょっとまだ桐島リンクだったりするんですが。
なるほどね。
そう。まあ、映画が好きなんだけど、いわゆる世間的に受けないような。うん、てか、受けてるんだけど、まだまだ芽が出て間もないような。
うん、
インディペンデント映画をうちでやりたいんだっていうふうに若松監督に言うんだけど、全然それが売れない、興行的にヒットしない。その中でじゃあどうしていくかっていうのを、いろいろ現実と理想を何度も何度も行き来しながらやっていくっていうのも、これまたすごくドラマがあっていいっていう。
うん。うん。うん。
で、まさにその映画館、そのミニシアターの話なんで、僕自身が今回そのミニシアターが閉まるタイミングでこの映画を見たっていうのも含めて、うん、すごい感慨深い作品になりました。
うん、
うん。
なるほどね。いや、そのシチュエーションでその映画を見るっていうのはなかなかいいですね、うん。そういうインディペンデントな味の映画を見れる場所がなくなるタイミングなわけじゃないですか。
はい。
そういうインディペンデントな映画に突っ込んでいった人たちの話を、インディペンデントな映画を見れる場がなくなる時に見るっていう。
うんうんうん。
なんかすごい味わい深いですね、それ。
そうなんですよ。なんかだからもう、まあ、ある種ぴったりといえばぴったり。
うん。
だなと思って見ましたし、うん、自分自身のその、なんだろうな、大学院時代の苦悩みたいなのに、井上監督のその、若い頃の苦悩みたいなのもやっぱ全然重なりましたし、
うんうん、
なんかそういう意味ですごい、その自分の青春時代だったり、ある意味仙台でちょっと、なんだろうかな、ドロドロしたとしたものが、結構檻のように重なってる土地なんですけど、地元って。
わかる、わかる。僕もね、京都の大学行ってましたけど、
うんうんうん、
大学卒業してから数年間は僕京都に行くと鼻の中にサビの匂いがするような感覚があったんですよ。
うん、わかりますわかります。
サビの匂い。
もう心から嗅覚にサビの匂いが届くんですよね。あの頃のゴミのような日々が匂いとして嗅覚に届くんですよ、記憶から。
わかります。はい。そうなんですよ。だからもう、その血の匂いも含めて、もう生々しい体験というか。そういう意味ですごいいい映画体験にはなりましたね。はい。
いいですね。僕、いつの間にか京都行ってもサビの匂いしなくなったから、あの頃の自分はいなくなったんだなっていうのをふと思い出します。うん、その
。そうか。
大井さんの中にはまだ、あの匂いがあるんですね。
ありますよ。仙台にはまだ全然僕の呪いと生き量が済んでますからね。
はい。生き量が済んでるってやばい。やばいなぁ。まぁ、ちょっとね。
はい。いやビビッドな話ですね。
すごい。
はい。今週はこんな感じです。はい。
はい。では僕、今週そこそこ見てて、お題以外だと、まず、成功したオタクと、
うんうんうん、
フライと、うんうん、12日の殺人と、
はいはいはい、
とゴーストバスターズフローズンサマーを見まして、まあ、全体的に良かっ ったっちゃよかったんですけど、まあ、一つ取り上げたいかなと思ってるのが、ゴーストバスターズなんですけど、
ほう。
すっげえ面白かったんです。で、僕前作があんまり合わなかったんですよ。で、はいはい、すごい、ジュブナイル方向を目指してたじゃないですか、前作って。
そうですね。
で、あれ、ネットフリックスのあのドラマ、名前出ない。
ストレンジャーシングス。
あ、そうそう、ストレンジャーシングスの主役の役者さん連れてきたりとか、めっちゃジュブナイル出せっていうオーラ出してたじゃないですか。
はい。
で、一方で、その、かつてのゴーストバスターズの引用とかしまくって、懐かしいゴーストバスターズっていう方向も同時に持ってて、あの二つがうまいこと一本の映画に収まってないように僕は見えたんですね、前作や。で、あんまりそこが僕合わなかったとこだったんですけど、本作はまあそのあたりのこと一旦は触れ終えて、もう純粋にキャラだけで次の話を動かし始めた感じが、まあ純粋に面白かったっていう感覚を覚えました。本当に全く退屈せずに見れたなっていう感じでしたね。なんか、こういうのでいいんだよっていう、っていう、まあ、この言い方あんま良くないと思うんですけど、こういうのでいいんだよ、こういうのでっていうのをすごく感じた一作でしたね。はい。はい、12日の殺人も正直触れたいんですけど、
うんうん、
ちょっと片手まで触れれない、
うん。
テーマに取り上げないと触れられないぐらいの映画だったので、でもすごいいい映画だったかなと思いました。はい。
うん、
で、ちょっと余談なんですけど、僕、フライ、ね、すごい、春休みの映画館で、子供いっぱいの中で見て、あ、いい環境で見たなっていうとこだったんですけど、なんか疲れてて、めっちゃコンディション悪くて、眠たかったんですよ。
うんうんうん、
で、あ、このまま頑張って起き続けて見ても、逆に面白くないから、ちょっとだけ居眠りしようって言って体力回復することないですか？僕よくあるんですけど。
はいはい。
あ、ここ、ちょっと目つぶって、いっそ居眠りしてしまった方が後半の体力取り戻せるね、みたいな、そういうペース配分をちょっと覚えてきたなっていうのをふと思ったんですけど、皆さんそういうのないです。あ、今日コンディション悪いな、ちょっと、ここ意識飛ばそうみたいなペース配分ってしません？
わかりますわかります。
ちょっとわかんない。
あ、本当ですか？
ちょっとわかんないですね。いや、眠くなる時あるんですけど。
はい。
やっぱせっかくお金払って見に来てるんで、はい、意地でも起きてやろうってするんだけど、まあちょっとうとうとはちょっとしちゃうみたいな感じで、なんかそこでなんかもういっそ寝てしまえみたいな感じにならないんですよ。
ああ、いや僕も昔そうやったんですよ。もったいないから頑張ってみようと思うんですけど、はい、頑張って起きてみる映画面白くないんですよね。
いや、わかんないじゃないですか。
いや、しんどさが勝つんです
よ。僕のコンディションが悪かっただけっていうこともありますし、
いや、
全然それは。
そっか、そうですよね。いや、それも一理あるんだけど、なんか、今回に関しては、しんどさが勝ってる、面白さよりしんどさが勝ってるなって感覚になったから、うん、1分だけ目つぶろうと思ったら、多分10分ぐらい飛んでたと思うんですけど、時間。フライで、ニューヨークに着いて、鳩のボスと会うシーンあるじゃないですか。
はい、はい、ありますね。
で、その後、気がついたらレストランで捕まってたんですよ。結構な時間飛んでると思うんですけど、
ああ、そう、まあそうですね。ちょっと、そんな飛んでないと思うけど。
ああ。
公園で会って、そっから、私が案内してやるよって言って行くんですけど、レストランのとこに、ね。
はい。
インコ、シェフに囚われてるインコを助けるためにね、っていうやつなんですけど。
はい、
まあ、フライは、あんまりそんな話がめっちゃ複雑っていうわけでもないので、まあ、寝てもまあ、なんか、大丈夫っちゃ大丈夫かもしれないんですけど。
はい、まあまあ、それもあって、居眠り、あえてしました。この後、12日の殺人見るし、そっちに体力置いとかんと無理やわ、と思って。
ああ、まあ、そっちの方が、まあ、断然重たいですし、
ね。はい、
うん。連続だったんですね。
はい。まあまあ、本当に余談です。皆さん、体力のペース配分とか、どうしてるのかなっていうのをちょっと聞きたくて、少しだけ触れてみたって感じなんですけど。はい。では、ここからテーマとか入っていきたいと思います。